権力闘争なんですよね、言葉を作っていくっていう。で、強いところが残っていくんだけれども、その強さの根源に宗教っていうのを置いてた。どこの国でも宗教は後ろにいるおかげで、為政者は政治をやることができたと。ということで、その呉の宗教と漢民族の漢の宗教っていうのは似てるけど反発し合ってたと、
はいはい、
だから同じことを違う字で書いちゃうとやっぱりその元をたどると原理と違ってるよなっていうことで違ってきちゃうと、はいはい、そういう複雑さが残っていてそれを輸入したと日本は、
だからなんか その話聞くとっていうか日本はいい加減だったっていうかその権力が変わってもなんか自分の音っていうのを主張せずになんかなんとなくやってきた感じですか。
そうなというよりもあんまりはっきりしたものを持ってないから、こっちがいいって言うとするとそっちに行くし、はい、という今の日本と同じだって感じがするんですよ、
主張するだけのものがなかったから、
はいはいはい、
闘争が起きなかった、
そう、はい、反発をするっていうのは何かを持ってるから反発するじゃないですか、ところがそれがないからあほにゃーって言ってそれになると、
はい、
日本民族ってなんかそういう性格って持ってるじゃないですか、頑固一徹にこれはこうなんだっていうのは、
はいはい、
場合によったらあの人日本人的じゃないねって言うかもしれない。
もう今でもそうですね、
はい、はい、でそれは言葉の音に表れてて言葉の音は何かっていうと性格その人の性格にまで影響を与えちゃうと、うん、味って言ったらいいかな、
はい
はい、味っていうのはこう何でもこう物事を食べた時にうんうんうんってうまいねっていうことになって舌がこういうふうにゴニョゴニョゴニョゴニョしてくれるおかげで味がわかると。だから舌死になったらやるけども舌さばきっていうかな、
はい、
こうして音をさばいて、きちっとできたり靴下にすると言葉の味が出てくると、
はい、
うん、そうするとねやっぱりなんか知ってないと崩れないよね、
はい、
まあ、初めから全部崩れてると、まずいと。それから聞いた人が、うん、あれだねって分かるっていうことはそういうこうある程度標準化されたものっていうのを知ってる人同士だからできると。で、そうでなかったならば分かんないよなって、うん、難しいですね。
語をしゃべるときにこう階段状にもカチャッカチャッと変わっていくわけじゃなくて滑らかにこう変わっていきますよね。その滑らかに変わっていく中のその瞬間でピシッとした音が
作れれば
入るんですね、
はいはい、そうすると今どこだなっていうことが分かる、はい、うん、それをこう舌や口が知っていてくれたらそういうふうにしゃべったり読んだりできますよね、はい。それからね、今までやってきたことっていうのは割と読む音を中心にやってきたような気がするんですよ。喋、
はい、
るってなるともう読むなんて知らないじゃないですか、
はいはい、
知ったこっちゃないよって言って自分の喋りたいようなことをやっていっちゃうと、
はい、
というのが今の日本人の、はい、言葉に関してのコンセンサス、
はい、
でありがたいことにカーストがないから、
はい、
声を聞いてあいつの身分がああだからこうだからってことをされない。でもねフランスもオランダもそうですけれども文化のカーストがあるみたいな国なんですよ、
はい、
うん、だからその人のおしゃべりを聞いてるとあの人どこの 大学っていうかな、どういうところ出てるっていうのがあってそういうところ出るときにこれをやってないとそれ出られないっていうのがあるから、
はい、
法律なんかそうですね。法律をやってる人っていうのは字で読んで内容が分かったってその言葉がちゃんとできないと認めてもらえないと、
はい、
弁護士がそうですよね、フランスの。
ちょっと戻りますけども、
はい、
その読むと喋るっていうのは、まあ、別という話、うん、僕は朗読なんかやってて 逆に分かれすぎちゃってて良くないかなと、読むとしゃべる。読むっていうのが、まあ、いろんな方の朗読聞いてると、読むっていうのはなんか非常にこう型にはまりすぎて面白くないと。それがもっと喋りに近い、
うんうん、
まあ、よく朗読やってる方でもね、喋るように読むんだ、それが理想だっていう方も、まあ、私もそう思ってますけども、そこが逆に難しいかなと。読むという方にはまらずに、こうもっと自由に読むということができた方がいいのかななんてことは思ってますけど、
それ最高の目標でしょうね、
はい、
ただし先ほど言ったように、その読み方っていう個人のものじゃないですか、
はい、
音なんだけども、その音っていうのは個人が持ってる音なんで、
はい、
その人、あの人が読むと、とっても滑らかに読むよ、
はい、
逆に言うと、あの人は喋るとものすごくガキガキって上がっちゃって、ガキガキって変な読み方をするよっていうのもありますよね、
はい、
だからその個人性をどういうふうに扱うか、喋、
ね、
る方においてもどういうふうに自分の個性を扱うか、
はい、
それから聞く方においても、あの人はどういう個性で喋ってるなということをこうフィルターにかけて聞くかというので、ね、違ってくるんじゃないのかな、
うん、
で、そこのことで言うと、こう戦後民主主義でみんな平面にしちゃったから、できる人はできるけど、できない人はぐちゃぐちゃだよっていうようなことになってると。要するにお手本がないんですよ、
はい、
この国はね。
あ、
うん、だからものを考えることに関して、考えると大体言葉で考えますから、
はい、
そこかもしれないな。言葉で考えない人がいる、うん、自分の経験の情感で考えちゃう、そうするとこうだから、こうでこうなんだからって言って、自分の感じてる情感をそのままバーって出すと、これが伝わるもんと思って喋る人いるじゃないですか、
はい、
えらい迷惑なんだけども、
はい、
うん、でそういうふうに言語を捉えてる人にとっては、ある一つの形っていうのは迷惑なわけ、
はい、
ところが自分の情感優位の 人と話してると、この人本当は何を言いたいんだろうかなってのが分かんなくなってきちゃう、
はい、
当然そういう時は聞いてる人が分かんないんだから、喋ってる人もよく分かってないんだ、
はい、
うん、答えがなかなか出せないよね。だから例えば川崎さんが朗読をするよっていう時には、今おっしゃったように、私はこういうことの観点から、こういうことが好きだから、こういうふうに読んでるよっていう読み方しますよね、
はいはい、
だから それが好きな人は川崎ファンっていうのができるわけだ、
はい、
だけどそのことがどうもしっくりかないなっていう人にとっては、うん、あの人の読み方とちょっと違うなって言ったら、ファンにはならない、
はい、
そんな程度の大まかな分類でいいんじゃないのかな、
はい、
うん、
まあ型までいっちゃうと本当のもう芸能、まあ、語り芸とかね、そういうレベルになると型ができるのかもしれませんけども、はいはい、まあ、ある意味アナウンス読みとかって一つの型ですよね、
まあ、まあ完全に型ですね、はい、それでしかもね、もっとシャープに言うとね、前に僕は日テレのアナウンサーの指導に入ったことあるじゃないですか、
はい、
何年間かやったんだけども、他の局だ、 NHK はそうじゃないですよねっていうのがあるの。日本テレビのアナウンサーはそういうふうな感覚でそういうふうなことを指導されるけども、 NHK 育ちの人はそういうことをじゃないって。でもう、うっかりすると派閥争いみたいになってる。音の派閥争い、でも面白いだと思いましたけどね、
はい、
何を良しとするかっていうのは、初めの何も分かんないことが時はこうだよっていうことで、それを守ろうとしてやってくるけれども、
はい、
だんだんできるようになってきて、いろいろと付き合ってくるとこうだよっていうのがものすごく広がっちゃう、
はい